スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります、お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
どうも皆さんこんばんは。あ、こんばんはじゃない人もいるかもしれないはい、あ、1週間お休みいただきました。
2週間です。
はい、失礼します。
はい、2週間、こういうのは2週間空いて3週間目で揃ったら3週間ぶりっていうのは2週間ぶりっていうのは。
ああ、そうなのかな。
2週間ぶりだか3週間ぶりの全員集合と。
はい、そうですね。
いうことになります。
はい、で、まあ、お盆も終わり。
はい。
はい、再起動しなければいけないのに、だらだらやってるスノーと。
はい。
はい。
私も再起動うまくいかず、なんかいまいちこう、はい、乗れてません。なんかいろんなやらなきゃいけないことばっかりぐちゃぐちゃになってる感じです。
はい、久しぶりに1日5000枚超えの撮影をやって、
5000はい。
で小指がおかしくなるんですよね。人差し指の前に。
ほう。グリップ握ってるが、ところが。
グリップ、やっぱり支えてるところに力入ってるみたいで、それでね、なんか、ああ、これは新発見とか思って。
新発見って。
まあ、でも多分次にそんぐらい撮るときには忘れてると思うんですけどね。まあ、久しぶりにそんな思いをして、なんかちょっといろいろ考えて、発見がありました。
はい。はい。はい。まあ、なんだっけ、お盆も終わったということで、いつも暑中見舞い出すんですけど、今回は残暑見舞いになってしまい、ブログの方とかツイッターの方にも今日やっと投稿したんですが、
はい。
はい。撮影したのは8月3日で、本当は暑中見舞いするつもりだったんですけど、加工するまでに時間がかかってしまいまして、はい、こうちょうど8月2日3日が満月だったんですね、確か。で、大学での授業が最終日だったので、わざわざこう月が昇ってくる時間まで粘ってです、ちょうど教室のある階のこう東側 の窓に行くと、こういう情景が見れるんですけど、ただ窓越しなんだね、14階なんだけど、出れないんですよね、さすがに高層ビルもあれで、非常時は出れるんですけど、そこの非常用の、非常口がある窓越しで、三脚持ってって、こう羽田空港の方から登ってくる月を撮影して、ちょうど飛行機が飛び立って月に入ればいいよねとか思ってたら結構頻繁に入るんですよね。
おお、そうなんだ。
ほうほう。ただね、頻繁に入るって、まあ、30分ぐらいで3回ぐらいあったんですけれども、やっぱ難しくて、まともにちゃんと撮れたのはほんの1回でしたね。まず窓越しなんで、どうしても廊下の電気というかね、が反射するので、教室から、
サ
ポップというね、ついたてがあるんですけど、それと箱馬を持ってってですね、東側の、こう、ドン付きのところに、それを組み立てて、車高、できるように作りました、多分廊下の端から見たら一体何があそこで行われてるんだっていう感じになって、でそこで遮光した状態でカメラをできるだけガラスにくっつけて撮ってるんですけれども、スキーはほらすっごい明るいって思いますよね、 大体あの、F56 で125とか60分の1ぐらいで、まあ、ちょうどいいというかやや明るい感じ、
うん、
あんまりちょうどよくしちゃうと本当に真っ暗になっちゃって空の描写っていうのが残んなくなっちゃうんで、うん、
はいはいはい、
っていうのもあり、あと飛行機が飛んでいくシャッタースピード、飛んでいく時のシャッタースピードっていうのはある程度速い、
うんうん、
なければいけないんだけど、あんまり速くしすぎると今度暗くなっちゃうっていう、
うんうん、
ここら辺が難しくてですね、
うん、
何回かトライをしているうちに月がどんどん上がっていくと。
なるほど。
最初この下の方のね、雲のところからパカッと出てきた時はすごい良かったんです、
うんうんうん、
その時には飛行機の航路とは合わなくて、
うん、
あの重ならず、
うん、
でだんだん上に上がっていくとどんどん明るくなるから難しくなってきたところで、
うん、
あのこう飛び上がって旋回して上がっこう、向き変えて上がっていったところがちょっと入るようになった、
うんうんうん、
その、まあ、15分ぐらいまで2回ぐらいの、
うん、
あの月の前を横切っていったんですけれども、
うん、
はい、で下の方の街明かりはこれはあの、まあ、同時には撮ってはいないんですけれども、
うんうん、
まあ、できるだけ近い時間のあのに、露出を変えて撮ったものの構成にな
る。ああ、やっぱりそうなんだ。
あの一度には
無理だよね。
ここがなんか、まあ、フィルターとかつければできるのかもしれないけど、
うん、
ハーフ ND とかをつければかもしれないです。
うん、
あのまあ、フォトショップで結局同じことをやってる、
うんうんうん、
ハーフ ND のような感じで、うんうん、あのクリッピングレイヤーというのを使いました、
うん
うん、という感じです。
うん、
はい、
この真ん中に立ってるの何？
あ、これは、あの、管制塔。
ああ、羽田の？
だの。
へえ。
一瞬スカイツリーかと思った。
そう
ね、よく考えたら、あの辺スカイツリー見えねえかな。
灯台かと思った。
管制塔なんか2つあるんですよ。
左のグレーっぽいやつと？
これが昔の管制塔の、
ほうほうほう、
あの、ほら、国際ターミナルとかできて。
うん、
確か管制塔が新しくなったんだったと思うんですけれども
。こんなあれがあるのってなんか全然分かってなかったな。
ああ、まあそうですね。あの、あんまり蒲田のあたりっていうか、大きな建物っていうかね、
うん、
ない、展望ができるようなところってないので、
うん、
どこだろう。蒲田のあの区役所のあるビルとかだったら見えんのかな。あとは右側にあるのはこうオフィスビルかなんかだし、うん、マンションかな、
うん、
こういうところに住んでれば見えるでしょうけれど、
うんうんうん、
ね、羽田を通り越してというか海東京湾通り越して向こう側千葉側にあのコンビナートがあるんですけど、
うん、
あのガスを燃やしてるあのコンビナートから工具に燃やして、
うんうんうん、
すごいよく見える時があって、
うん、
そういう写真も撮ったことあるんですけど、
うん、
あれブレードランナーの、
はいはいはいはい、
この辺のような、
うん、
ああいう感じで撮れますね。超望遠レンズで引っ張ると、
うんうんうん、
かっこよく撮れるんですが、うん、あれってあの炎が揺らめいてるからかっこいいです。肉眼で見てると。
はいはいはいはい。
写真撮ってしまうただのロスに火がついてるみたいな。
はいはいはい。
そこが、うんって感じで、ちょっと写真の限界っていうか、
うん、
絵の限界を感じるんです、
うんうん、そう、なんかあの揺らめいてるものとか、なんかそういうのありますよね。なんかこう、微妙に動いてたりとか、その動きがあるからなんかいいと思うものを撮ってみると意外とあっさりみたいな。
まあ、海面のキラキラ。
ああ、もうそうですしね。
なんか、
うん。
ありますけどね。そんな感じなんですよ。
うん。
まあ、そういうわけで。まあ、ちょっとここ場所的にはもうここしか、この、ね、場所でしか撮ってないので。
うんうん。
ラッキーな、
うん、
ところに行ってるなっていう感じで、
うん、
と望遠レンズとかあればいいんですけどね、
うん、
135mm までしか置いてなくて、
ああそう、
今度まあ自分のレンズを持っていこうかとか思ってるんですけど、
うん、
まあ、あとはあの Google Earth を使えば大体 の、 あのこう景色と月のデートが分かるので
ほうほう、
あのこの時も Google Earth でちょっとあの下調べをしました。
そんなんできるの？
あ、あの月のデモ、月のデっていうか月の、
うん、
ああ、やっぱります
ね。シミュレーションができますよね。
あ、そうなんだ。
星座とかもできるので、まあ日の出、
うんうん、
あのまあそういう撮影には非常に良い。
それ知らなかった。
まあね、あの、まあ、これ解像度ちっちゃくしてるんです。あの、よくわかんないかもしれないですけど、
うん、
撮影のデータで見ると、あの、飛行機の後ろにこう、ね、ジェットの交流。
はいはいはい。
で、月がぐにゃぐにゃぐにゃってな
ってる
のがあるんですけど。
へぇ、
まあ、そこまででかくするのすごい。今度地上が映んなくなっちゃう。
うんうんうん。
ここら辺がね、あの課題です。置き換え大事、
うん、
ということで、
はい、
前でした。
いや、
でも、例えばあの宿題とか言ってずっと何も出してないんですけど、
うん、
お見舞いとか何所見舞いっていう宿題を出してもよかったです。
そうですね、それありでしたね。
すっかり、
そういう発想が全然ありませんでした。もうここ何年もそんなのやってないので。
そう、
小関さんちゃんと作るの、こういうの。
夏はあんまないですよね、うん、暇な時ぐらい、
うんうん、
なんで作るとしても。
そうですよね、なかなか、あのスノーさんこういうのもすごいあれですよね、しっかりやりますもんね。
あ、なんかあのまあ一つこう、これも作品のうちなんで、
うんうん、
からなんかこう波及していくところもありますね。いろいろやりたいこと。
うんうん。なるほどね。
まあもともと夜景好きなので、
うん、
まあ夜景シリーズというかなんていうかですかね。うん、なんかあのもうちょっと頑張って撮りたいよとか思うんですけど、なかなか暇がない。
まあでも毎年ね、これちゃんと作ってるのもすごいなと感心して聞いておりました。で今週はメールが、引き続き、いろんな方から送っていただいておりますので、メールのご紹介から始めたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
ケンさんからいただきました、ありがとうございます。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、お久しぶりです。ケンです。今テレビを見ていたのですが、ミニチュア動画なるものが面白いなと思いました。実際の景色などをデジタル一眼でコマ撮りして、上部と下部をピントをぼかすように加工して上映すると、コマ撮りしたアニメーションのように見えるのです。あ、こういう撮り方もあるのだな、こういう使い方もあるのだなと感心しました。なのでフォトスクランブルの皆さんはどう思われるのか感想を聞いてみたくメールしました。残暑が厳しいよりお体を気をつけてください、またメールします、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはスノーさんが探してくれたの？
あ、そうなんです。 これ僕もね、妻に、あの同じことを言われます。テレビでやってたよって、
そうそうそうそう、
まあやってたよっていう言われただけなのに見てないのだったんですけど、ちょっと探してみたら、あのまあケンさんが見たやつがこれかどうかわかんないんですけど、オーストラリアの、シドニー在住のアマチュアのカメラマンの人なんですね。
へー。
イースルーキッドさんっていう人が作った、シドニー湾でいいのかな、あの港の船がこう係留してあったり、人が泳いでいたりとか、遊覧船みたいなのが出航するの、そのミニチュア動画っていうのが、ありまして、とても良かったですね、なんかね。
面白いですね。
動きが面白いし。
なんか、あれ、クレイアニメっぽい。
あ、そうそうそう。あの、ニャッキーとか。
コマがどうしても少なめになるから、余計動きが、そういう風に見えるのかもしれない
ですね。NHK でね、いろいろシリーズありましたけど、ニャッキーとかパルタとか、なんか今、あんなシリーズに見えるんだけど、これはでも実際は、そのミニチュアじゃなくて、実際の風景をミニチュアっぽく見せてるっていうね、やつでしたが、面白いのは面白いですね。
で、まあ、あの、他に渋谷を撮ったやつが、それには作り方のリンクもありまして、でもちょっとそこ作り方を読んでみたんですけど、何のこと言われてるのかよくわからなかった。
あ、そうなんだ。
要するに、あの、その作り方の動画は、作り方の方は動画を撮って、その動画からバラバラにして、それにそのフィルターをかけてまた元に戻すっていう作り方の書いたのかな。あの、こっちのオーストラリアの人のやつは多分スチールカメラなんですよ。で、ひたすら一生懸命ずっとな、あの人、20時間とか書いて
あります。20時間
?20 時間とか書いてあります。総撮影時間とか。シャッターを切り続けるとか。どこで切ってんのかなとは思うんですけど、ね。っていうことなの。ちょっと作り方としては、また違うのかな。まあ、結果としては同じなのかもしれないですね。まあ、より写真的って言えばそうだね。スチールカメラで撮ったやつをどんどん使う。できちゃう写真的なような気が。多分ね、コマ数がベラボーにあるんで、フィルターをかけて、あの、まあ、フォトショップみたいな、そういう、なんかフリーソフトがあるみたいなんですけど、ぼかしを入れるっていうやつがあるんですけど、まあ、その加工をするんだったら、なんかレンズで、あの、シフトレンズって言われてるようなレンズを使ってやって、たらまたもっと面白いのかもと思うのですが、なんかまあ30秒とかそのぐらいにしたいですねって感じです。
でもこれコマ数が少ない方がこのなんかミニチュア感が、
カタカタ
出るような気がするんですけどね。
あ、そうか。だからもう一つの渋谷のやつは動画から切り出してるからなんか、
その
わざとこう合間を作ってるんだけど、その合間の作り方がなんとなく人工的っていうか、
もうちょっとこうコマを落としてやると、あのカチャカチャカチャっとこうね、その小関さんがしたクレイアニメの動きに近く、
あとはあれですね、8ミリのコマ撮り、昔の
そんな感じになるのかなっていう気がするんですけどね。あの、基本的にクレイアニメとか結構好きなので、この最初のシドニーのやつは好きですね。面白いけど、なんだろう、ちょっとくどかったかな。
そうですね、まあ編集、そこは編集の問題。やっぱり作った本人としてはこう全部見せたいですね。気持ちは非常によくわかる。あ、そう、そのコマ撮りって言えばさっきの、 あ、失礼、さっきのあの、僕の残暑見舞いですけど、うん、実はあの、飛行機、今飛んでる、あの、月のところにある飛行機の航跡をコマ撮りしたんですよね。
うん、
シャッタースピードの短いやつ で、うん、で、それ合成、それも合成しようと思ったんですけれども、
うんうん、
なんか、くどくなるのでやめました。
ああ、なるほどね。
すごく説明っぽくなるんですよ。
うんうんうん。
ね、なんか、写真として面白くなくなるな、
うん、
ありまして。
うん、
あれだったら、一回の録音でシューってやった方が。
ああ。
もう一回の録音でシューってやってさ、なおかつそこには月の重なってるところで、それを止めるっていうのは不可能。カメラでは。諦めましたけど、
うん
うん、まあちょっと研究の余地は、まあこういうのも見てちょっと研究したいな。
うんうんうん。はい、そうですね。なんかこうこっからどうあれするかっていうのあるんですけど、でもこのミニチュアはでもさすがに飽きたかな。最初面白いなと思ったけど。うん、あの、これは、あの、クレイアニメっぽくて良かったんですけど、あの、ミニチュア写真は、やっぱりちょっと、世に出すぎましたよね。
まあ、そうかね。
なんかこう、いろんなものに、こう、使われちゃって、あの、いいものも悪いものもなんかいっぱい見ちゃったので、あーっていう、ちょっと、悪い言い方するとうんざりな感じ。ちょっと試そうかなと思ったのが、もう、どっか行っちゃいましたね。でもこの、クレイアニメっぽくするのはちょっとやってみたいなとは思いました。このミニチュアでっていうよりは。
まあそうですね。普通に撮ってっていう。
今、ふと思い出したんですけど、うん、トイデジカメってジャンルありますよね。
うんうん、
で、ああいうのってもともとそのあんまり計算能力高くないから動画撮れるんだけどコマはたくさん撮れないんですよ。
うんうんうん、
で、それを逆手に撮ってなんか昔の8ミリっぽく撮れますみたいな感じで、
うんうん、
っていうのを売りにしているのがありましたね。
うん
うん、そうすると そのまま撮ってもあのコマ撮りっぽく見えるっていう。
うんうん、
15フレームとかもっと低いのが12フレームとか、なんかえらいコマ数少なめの動画しか撮れないんですけど、うん、っていう、
うんうん、まあそれが味があっていいじゃないみたいな、
そうそうそう、うん、そういうなんか商品の売り方してるものを前に見たことがあります、
うん、それはありだとは思う。あの基本もう綺麗なのに慣れちゃってるから、なんかただどうなんだろうな。もうそれをまあ普通のカメラがあってそれっていうのはありかもしれないけどね、うん、それだけってなるともうそれはそれで飽きそうな気がするよね。
うん、まあね、まああの全然関係ないんですけど、あの写真、絵とは関係ないんですが、シドニーのこのやつの音楽がついてるんじゃないですか、
うん、
なんか途中がね、どうしても僕には昔々のカー SF テレビドラマって言ったらいいのかな、
カー SF テレビドラマ、
なんだっけ、ナイト2000とかいうの。
あ、ま、
ナイトライダー。
ナイトライダー。マッドマックスじゃない。
はい、あの、ナイトライダーのテーマ音楽っぽく聞こえるところがあって、ちょっとおかしかったんですけど。
あ、そう。
はい。すいません、全然関係ないお話。はい。
ということで、これリンク貼っときますんで、はい、皆さん一回ちょっと見てみてください。
まあ、ケンさんが見たらこれかどうかはわからないです。
うん。まあ、こういうものじゃないかということで、ちょっとみんなで見てみました。ケンさんありがとうございました。またなんかこういう面白いのあったら教えてください。続きまして、ロコさんからいただきました。スノーさん皆さん毎回楽しく聞かせてもらっています。ロコですと。キャノンの EOS7D がファームウェアアップしましたが、アップされてどのぐらい良くなったのか、ぜひスクランブルで、詳しく お願いしますと、
はい、
シグマの DP2 メリルについても取り上げてもらえると嬉しいです。本当にどうなのかスクランブルならではの切り口で、解像力の実力などチェックしてみていただければと思っています。入門書の件もいただいてますね。入門書は、本間隆史著の、はい、楽しい写真も良いのではないかと思っています、はい。写真そのものの現代までの写し方や表現の歴史から始まり、どのような表現というか写す側の意思を持って撮るとかテクニカルでない面からの写真を撮る楽しみ方を広げてくれるような本でした。特にリンクを貼っていただく必要はありませんが、私のブログに簡単な感想を載せています、はい。これは入門書ではありませんが、あと東京シャッターガールという漫画がありますが、はいはい、新しい切り口の写真の漫画で個人的には面白かったです、はい。この漫画を読んでから轟渓谷に行ってしまいました、
はい。
暑い日がまだまだ続いていますが、これからも楽しい写真に関するいろいろな話題をぜひ聞かせてください。楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。まあ、どっから行きましょう。セブンディのファームウェアちょっと後で、
はいはい、
詳しく見ていきましょう。で、DP2 ベリル。
はい。
これは、
この間、うん、初めて動くやつ触りました。
あ、触った。うん。
思ったより普通で表紙抜けした。
あ、そうだ。
普通っていうのは
起動するときにギギ言わないとか、
うん、
なんだ、動作が割とスムーズに動くとか、
うん、
そういうレベルで普通っていう。
その DP2。
あ、でも書き込みすごい長かったですよ。
あ、
うん、もう、だってあれ、ロー1枚40メガとかあるから、それはすごい時間かかりますけど、まあ、でも、待たせない工夫とかもちゃんとしてあって、
うん、
普通というかまあ DP 初代の DP ほどカメラとしてはなんかこう腹くくる必要はないのかなと思って、
うん、体育会系ではないの？
電池ない食わないです。電池すごい食いますけどね。
うん。
うん、うん、実際持たないらしくて。
ほう。
ほうが出てくる。まあ、交渉100枚。
100枚？
うん。って言ってるのは、あ、100枚弱。
うん。
っていうのは、まあ、嘘じゃないそうです。
嘘じゃない。そ
うなんか嬉しくない嘘じゃないだよね。
すごい勢いで食うのは確かだと。
あ、でも交渉でそんな数字で発表してるの、ちゃんと。
交渉97枚とかですよ。
うわ、そうな。すごいな。
97
枚。
うん。
まあでも、それ以外は、まあどうにか。で、なんだっけ、液晶の解像度なんかも上がってて、
うん、
ちゃんとピント見えるようになってますしね。
うん。
まあ、うん、いいんじゃないのみたいな感じで。普通じゃないと思って、
うん、
そういった印象ですね。
うん、
あとは何だろうな。どうしてもまあ DP 比較ですけど、
うん、
まあ、あとは音しないのと、レンズの繰り出しがなくなったっていうのは、
うん、あ、そうだったっけ？ミリだった
っけ？レンズ共同固定になったんで、
はい、
振動しなくなりました。
うんうん、
で、リニアモーター駆動つってたのかな、確か、うん、公式では。
うん、
まあ、静音のモーター使うようになって、
うん、
うん、超音波モーターってほどでもないけれど、シャーって感じで、あんまり音はしなくなりましたね。
うんうん、
であとは熱は持ちます。長時間電源入れてたりすると、まあ、それなりに、とか、連続撮影してたりすると、それなりに温まる。
へ
ぇ、まあ、それは、まあ、しょうがないよねって感じなんですけど。
へぇ、熱持つカメラって。
あ、でも10年前のコンパクトデジカメって大体そうでしたよ。
そうなの？
うん、
へ
ぇ、数撮ってるとだんだん温まってくるんですよ。
へえ。
まあそれはでもセブンディぐらいのやつでもやっぱり温まります
よね。うそ。
まあ、あのまあ手に来て温まるっていうわけじゃなくて、
うんうん、
あれをカードを出すときとかカード温まってます。
ああ、そう言われたらそうかもしれない。うん。うんうん。なるほどね。そうか、まあボディが一眼タイプとは違うからね。
まあちっちゃいから、やっぱり熱は。
うん、結局それはどこが持つの？センサーが熱を持つの？
センサーと画像処理系と両方でしょうね。
ああ、そっか。CPU。
まあ、CPU は、ね、
CPU かなり計算。
パソコンと同じことを、フォトショップと同じことをやる。
そういうことか。
というか。
そうだよね。ね。
考えてみたら。まあ、どうなんかな、ローデータだからと関係ないか。
関係なく、計算量が多いんですよ、VR 機に比べて。っていうのがあるんで、それはもう、どうしようもない部分、ね。
だから、やっぱり電源も効くという電池も効く。
ああ、そういうことか。
で、まあ、そんなに容量大きいわけではないんで、うん、その代わりなんだっけ、電池1本2000円ぐらいで買えるんだっけかな。
ああ。
割と安かったはずですよ。
じゃあ、いっぱいスペア持っていけばいいんだ。
そうです
ね。なるほどね。絵については解像力の実力などっていうことですが、
どう思うんでしょうね。SD1 より全然よく映るっていう話は聞きますけど、で実際ウェブ上で見るサンプル見ると確かになんじゃこりゃっていう、
うん、
思う面はある反面、
うん、
あんまり実は好みじゃなくてですね。
あ、そうなんだ。
まあそのうち買うかもしんないけど、まあ今じゃなくていいよなーって、 DP でいいよなーみたいな感じでの印象を今のところ持っています。D800 とかもそうなんですけど、うん、解像度上がりすぎたことによって肉眼より 見えすぎて気持ち悪い。
あー、なるほど。
っていうんですかね、なんかそういうような感じがして、
うん
うん、別に見なくていいところまで見えなくてもいいじゃんみたいな、
うん
そういう、そういうのがあって、まあ確かにバランスも取れてるしいいカメラだと思うんだけれど、
うん、
なんかいまいちね、
うん、
うん、肯定にならなくて結局 K01 買っちゃったんですけどね。
ああ、そっかそっか。
うん。
なるほどね。
まあ当時手に入りにくいっていうのと、思ったより値段高いっていうのと両方あったんですけど、
うんうん、
まあでもまあ今じゃなくてもいいかなみたいな、こういう感じではありました。
なるほど、はい、まあまだなんかね機会があれば、
はい、まあこういうこと言っておいてそのうちねなんかうっかりすると年末ぐらいに実はとかやったりするかもしれないんで、
はい、またその実はを待っていていただければということですが、あと本間隆さんの、
はい、
楽しい写真、これは見たことあります？
多分読んだことあるんじゃねえかな。
あ、本当、
うん、広告はいっぱい出てるな。
あ、そうなの。この本の
確か図書館にもあったな、そういえば。
あ、そうなんだ。
うちの市の図書館にあちらちらちらとめくった気がします。
うん、うん、なんかこの映し方というか見方というかそういう感じのことが書いてあるんですかね。うん、またなんかじゃあ機会があったら。
はい。
なんか今まで出てる写真論もう一回こう今の言葉で一見分かりやすく説明し直しましたみたいなそういう印象があって。
うん。
まあ別にこれじゃなくてもいいよねみたいな感じで、読んじゃったなと。あとはちょっとねニューカラーに対して思い入れが強すぎる。
うん。
印象があって、まあそういうのは、そうか。まあ、本間さん、どうしても、ね、年代的に、好みとかあるから、しょうがねえんだろうけど、と思って。いまいち自分の、好みの傾向とは、
ちょっと違う。
ちょっとしっくりこないってい
う、
そういうのが、少しありました。
でも、このテクニカルな面じゃないところから、こう、 楽しみ方を広げてくれるようなというふうなことを書いてくださってるので、
まあ、写真家の書くこういう写真入門書っていうのはやっぱり写真その写真家の好みが、
うんうん、
考えたって色濃く反映されるので、
うんうん、
まあ、高志写真が好きな人はもうおおっていう感じです、
うんうんうん、
あんまりっていう人はうーんなっちゃうのはまあこれは仕方がないというか、うん、まあ、
好みが出るかもしれないってことですね、
うん、そういう気はしますね、そう、あの東京シャッターガールは全く実は知りませんでした、
うん、
知ってました、
ちょっと話題になってんのは、
あ、そうだったんだ、
耳にしていて、うん、書店で並んでんのも見たはいるんですけど、まだ手に取ってますね。どちらか友人が買っているだろうから、いや、してもらえるかなと思いながら。
うん、まあ、1年、2年、2年、3年ぐらい前、なんか、高校生だかなんかが写真撮るみたいな漫画あったんで、これ、
あ、それ別ですね。
これ別だよね。うん、これまたじゃあ別の方が出たってことなんだ。
そうですね。
あれはなんちゅうやつだったっけ？
ね、なんだっけ？瞳のフォトグラフ？
あ、そんなんだったような気がするな。
そうなんですか。
あれはなんか、どうなってんだろう、連載。確か単行本2冊ぐらい書店で出てるのを見て覚えがあるけれど、そこから先どうなってんのかは、見てないんで。うん、
あ、でもこの東京シャッターガールも、やっぱり学生さんなんだ。
なんかセーラー服ですごくミニスカートで、しかも下から煽った絵っていうのがなんとも言えなくおじさんを
くすっ
ちくしました。
連載してんのはアクションかなんか
じゃあ、週刊漫画娯楽って
書いてある。あ、娯楽か。
はい。まあでもね、こういう切り口っていうのもあるのかな。
うん。
わざわざフィルムカメラ
なん
です
ね。あ、なんだ。へえ。
いや、漫画って言えばちょっと、カレーニラッシーさんのお知り合いの漫画家さんから、
うん、
天体写真を撮る場面を描くんですけど、どうやって、どういう風にしたらいいでしょうってご相談を受けたことが。
へ
え。それが、今どうなったのかちょっとわかんないですけど、
ほうほうほう、
もし紹介できる日があれば紹介したいと思
います。ねえ、それはどうやってほしいあれした
の？あ、いや、スカイプでちょっとインタビューっていう形で。
ああ、そんな感じだった。
こんな風に撮って、あでこうで。
ああ、なるほど。
話をしたんですけど。
うん。なんか一緒に撮りに行けばいいんじゃない？
山さん、もう締め切りが今月、まあ、今月、来週だか再来週とか言って、
言うタイトな状態だったんだ。
またまたやってた
の。
でもなんか、それはそれで、写真部の女の子が、っていう、そういうお話だったので、ちょっと、まあ、著者に、許可を得てからご紹介したいと思います。
この東京シャッターガールの人じゃないの？
あ、違います。
違う。
全然また違う。
でも、まあ、でもその、
はい、
女の子が、その、写真を撮るみたいな漫画が、じゃあ、いくつもあるっていうことなんかあるの？
っていうことなんですね。やっぱり、女子カメラは漫画の世界にも広がりつつ
ある。
なんか。
あれ、そういえば女子カメラ映画が今度で。
あ、ほんと？
カメラ女子をネタにした映画をやるとか撮るとか、そんな話をどっかで耳にしましたよ。
しずるちゃんに勝てるのでしょうか。
どうでしょう。
まあでも、あれですね。結構そういうのが出てきてるので。
まあやっぱりね、世間の流れというのはそういうところにあるでしょ
う
ね。おじさん頑張ってほしいなって。おじさんカメラ頑張らなきゃ。
そう、女子っていう言い方するとちょっと失礼なんだろうけど、女性で、要は、おっちゃんらがこう撮ってる中に、必ず女性の方もいらっしゃる印象があるんですよ、最近。
そうですね。
公園とかね、どっか行った時におっちゃんがいっぱいの中に女性の方が 1人2人混じってるっていうのは最近よく見るケースなので、本当に女の人が撮ってるのってもう当たり前のようになってきてますね。うちの近所にもご年配の女性の方が撮りに行ってるのよって、仕事でカメラもぶら下げて車に行こうとするとあなたも撮ってるのっていうのを、間が空くのでその度に聞かれて、いやちょっと仕事をやらせてもらってますっていうのを3回ぐらい説明したことがあるというような感じですが、まあでも増えてますよね。
うん、あ、そう。
でも本当にこんなに若い人が撮ってるのかなっていうのはちょっと気になるけどね。
ああ、若い人ね。まあ大、まあ僕のところはもう特殊だからあれなんだけど、学生じゃあカメラ持ってんのかっていうと、意外と持ってないんですで、ああいうデザイン系の仕事っていうか、そういう学校にいたから、
うん、
もうほとんど携帯ですよ。
うんうんうん、
コンパクトデジカメ持ってますって入って手を挙げる人って1割いるかいないか。一眼レフはお父さんから古いものもらいましたとか、はいはい、家にあったとか言っている人が、やっぱり1割いるかいないか。なので、その、もう8割ぐらいはカメラといえば携帯っていう、なっていう感じですね、今の、18区の人たちは、っていう。
その、コンパクトデジカメっていうか、要は一眼じゃなくてコンパクトを買おうって、そこにお金を投資するんだったら、もうこの携帯の写真で十分じゃんって、思っちゃうよね、きっとね。
まあ、ミラーレスという選択は、そうなると、やっぱり、それこそ女子カメラになっちゃう、みたいな感じですかね。
なんか、あそこら辺って、まあ、最終的にどうかは別として、入りってなんかファッションで入るような気が、結構少なくないんじゃないかな、なんて思って見てますけどね。まあ、そこからなんか、ね、楽しみを見つけて発見してくれるといいなと思いますけど。
そうですね。
はい、この。
まあ、息子が、まあ、高校で実は新聞部
なん
ですけど、
うん、
ね、やっぱりミラーレスみたいなです、ね、
うん、
他の子たちも。
うんうん、
まあそんな人数いるわけじゃないんですけど、
うん、
写真部は一人だって言ってましたね。
へ、うん、そうか、
そういう感じなので、果たして本当に写真はそんなに流行っているのかどうかっていうのはちょっと思っちゃう、
うんうん、そうね、なんかちょっとこんだけいろんなものが出てきていても怪しい気がしますが、どうなんでしょうね。まあ、でも、いろんな人が使ってくれた方がいろんなものが出てきて楽しくなりそうなので、みんなで楽しんでいただければと思います。はい、で、最後になりましたが、その、ロコさんからいただきました、セブンディーのファームウェアアップデートですが、
はい、
これ、キャノンでこんなに大きく取り上げられているというのは全然私知りませんで、
はい、
スノーさんに教えてもらってみたんですが、はい、もうこのファームウェアが新商品1ラインナップぐらいな勢いで、
そうですね、最初セブンディーマーク2かと思ったぐらいです
もんね。なんかこんなデカデカと特設サイトまでできているぐらいな感じの状態になっておりますので、これちょっと今週、どんななのかを紹介して、近いうちにご紹介しようと思うんですが、はい、まず、何が変わったかと、イメージモンスター 2.0 っていうことで、
はい、
今日のページ見ていただくとかなり大きく取り上げられております。で、何が変わったかというと、ここで11あります。ざっと読んでいきましょう。1番目が、連続撮影可能枚数の向上。ローが約15枚だったのが25枚。
はい、
ロープラス JPEG が6枚だったのが約17枚。
はい、
ここが大きいよね。で、キャノン初の汎用 GPS レシーバー GPE2 に対応、位置情報を記録できると。これこんなにでかいのじゃなかったら使いたいんですけどね。
すごいでかいですね。
これ邪魔くさいですよね。なんかもっとちっちゃいのでやってもらいたいんですが、3番 EOS じゃない、イソオートの時の、上限感度が設定可能に、設定幅が ISO 400から6400、うん、これはありがたいかな。
これ今気が付いた、うん、そうオート時だけマニュアルっていうかプリセットで設定するときはできない。あ、
この6400がっていうことか。
どうなんだろうな、ちょっとやってみないと分かんないです、うん、6400って自分で入力することはできなくってことはあるんだ。なんか何なんだって感じになるけど、
基本エッジで表示されるんじゃないの。
あ、やっぱりそうなのかな、
分かんないけど。で4番、ロー画像をカメラ内で現像し JPEG の保存が可能。
はいはい、
カメラ内現像ってやつですかね。5番、再生画像を確認しながらの画像操作が快適に、クイック設定機能。6番、効率的な画像管理を可能にするレーティング機能を搭載。カメラ上で星いくつができるみたいです、うん、で、7番、撮影した JPEG 画像をカメラ内で素早くリサイズ可能に。
なかったんですか。
ないです。
カメラ内でリサイズって
リサイズないです。
ないです、はい。8番、動画撮影を快適にする録音レベルマニュアル調整を追加、撮影後の画像整理を容易にするファイル名自由文字設定、10番、時刻の記録をより正確にタイムゾーン設定機能を搭載、11番、再生画像拡大時の画像スクロール速度が大幅に向上という、うん、以上11点書かれています、はい。まず気になるのいくつか言っておきましょうか。1番のやっぱ連続撮影枚可能枚数がローが15から25、うん、ロー JPEG が6枚から17枚とでかいね、
うん、倍以上。まあ今日僕ねロープラス JPEG でちょっと撮ってみたんです、うん、古い方のバージョンで、うん、そしたらやっぱり6枚です、
うん
うん、まあこんなもんかと思ったんですけれどもまだ変えてないのであれは本当に17枚になるかどうか、
うん、これはちょっと気になりますね。これはちょっと変わってくるかも。まあでもあんまり関係かな、6枚。運動会の時でロー JPEG やって、あって詰まる時があったのはありました。ちょっとその、先頭のこと後ろのことの差が開いてる時に、頭の子を取って後ろの子までそのまま取っちゃえと思ったら、カツッと。引っかかってちょっとタイミングがずれたみたいなのがあったんで、これ取れるといいな。で、さっきも言いましたが GPS レシーバー、これ GPS は便利だなと思うんですけど、このでかいのつける気にはならないねこの GPE2 ってなんぼすんの。
よし、わかんないですけどなんぼすんでしょ
う。すごいね、
結構いい値段。
なんかだったような気がする。
2万円ぐらいか。
あ、やっぱか、それくらいするのか。ちょい、やっぱ高いよね。あ、2万ちょいですね。
あ、2万1452円。アマゾンさんの。
で、これ、さ、ストロボ臭使っちゃうって言うんだよね。
あ、潰しますね。うん、潰すのはいいとして、炭酸使うんだとそれはでかいですね。うん、炭酸2本か。
でもこれストロボ使えないってことでしょ。
まあ、どうしても使いたかったら間に1枚挟んで、
フ
ォトシアダプターみたいなの使って、脇からブラケットで生やすとか。
あ、いやー。なんかこれもうちょっとないんかなって気がするんだけどな。これ結局画像に記録するのがこのクイックシューからの端子から データとして送るってことなの、
うん、そうですね。
なんかほらいろんな端子ついてるじゃないですか今、HDMI とか、うん、あと USB とかもあるでしょ、うん、そこら辺から画像の入力には使えないの、出力だけなのかな、
うん、出力だけじゃないですかね使うとしたら。
そこら辺使って、
あ、なんだ、まあ、あとは実際使えるかどうかっていうのは、あのウォームアップがどんだけ早いかとか、そっちの方があれなんで、試してみないとわからんっていうところが強いですよね、 GPS レシーバーは。
ウォームアップなんて必要なの？
必要です。てかここいわゆるコールドスタートホットスタートっていうのが一応あって、
うん、
電源入れて衛星掴み始めるまで、
うん、
衛星複数掴むまでの速度っていうのが、
うん、
速くないと、うん、あんま実用としては使えない。
だって iPhone のあのサイズの中にさ、そこそこ精度のいいのが入ってるじゃない。
いや、あれは精度がいいんじゃなくて、うん、要は衛星の最新情報を、
うん、
3G とかの回線であらかじめ読み込んでるから、
あ、ていうことなのか、
先読みである程度当たりを取れるんですよ、衛星位置の。
それでってことなんだ。
うん、それである程度早いっていうの
は。3G の回線があるからこそなのか。
そういう面はすごく大きいです。だから単、この手のやつだと、あらかじめそういうユーティリティとかで読ませたりとかして、
うん、
一手間かけてあげると読み込み早くなったりするのもいますけど、あとはもうチップそのものが弱いとかだ、そういうので、
うん、
なんかいけるやつ、使えるのと使えないのはっきり分かれちゃう。
へ
ー、単品のロガー使った方が良かったみたいなとかあるし、
なるほどね。
まあ、デジカメウォッチだと補足するのに1分ほどかかるって書いてあります。
結構1分ってでかいですかね。1分と30秒は体感でかなり
違うんだろうね。
特に歩きながら撮ってたりすると、もう最初のそのふらついてる線とかがドカーンって出ちゃうんで、
うん、
ドンピシャネを撮った場所に当たらないとかなっちゃうんですよ、
うんう
んうん、iPhone だって地図で現在地出すと現在地追い込みしますよね。
ああ、するね。確かに、うん。
ああいうのを、最初のふらついてる感じのまま撮影されちゃう。
ああ、なるほどね。
と、割と切ないことになって、
ね。そうですね。記録するのシャッター切った瞬間っていうことだから、その時点がどうかっていうことだもんね。
そうなんですよね。
うん、
カメラの GPS 結構いろいろ出てますけど、
うん
うん、使えるのと使えないのっていうのは割とはっきり分かれる傾向はあるようです。
なんかもうちょっと手軽にできるといいのになと思うんですけどね。なんかもうだからカメラにもうそのまま内蔵されて、もう当たり前のように使うみたいな感じになってくるといいなと思いますが、まあ、とりあえずこれが使えるようになったと。で3番、ISO 感度。これ、オートが僕はダメだったので、この上限設定とかができると。
まあね、上限設定は、今まで上限設定ってあったんだっけ？
上限設定って、
あった
んだ。あったような気がしたけど、なんか。
上限設定っていうか、勝手にもう上限が決められていたんじゃなかった。
ああ、そっか。なんかね、これは便利だと思っていたのに、実際使ってみるとあんまり使えないなっていう印象だったので。
そうですね、普通の撮影モードは3200まで。
うん、あ、それが6400まで使えるようになった。
そうですね。だから上限設定が、いや、上限感度が設定可能にっていうことだから、それを自由に選べるようになったってことなんですよね。
なるほどね。だから抑えられるんでしょ、例えば3200まで
いい、う
ん、
そうですね。まあ、あとは800にしたりとか400にしたり
っていうことだよね。
いうのも使える。あと400にして、うん、400にしたらもうそれ、うん、それしかなくなっちゃう、
うん、
上限下限は使えない。 できるとだいぶ使い勝手は
変わってきそう
ですね。加減はないんですよね、多分。
はい、上限でマックス1600とか800にするかでだいぶ挙動変わりますんで、ね、薄暗いとことかで。
これは試してみたいですね。で、4番目の牢内現像、牢内じゃない、カメラ内現像。これ使うかね。
60D とかキスデジにはついてるんですよね。だから つけないわけにはいかなかったんじゃないですかね。
てかさ、ローと JPEG 欲しいなら両方取っときゃいいじゃんみたいな。
どうなのかな。その場でコンピューター、パソコンとかなしでどうしても、う
ん、あの DP 屋のセルフ機にセルフ機とか受付機に、うん、とりあえずこれだけ見たいみたいな、
あ、
その場で人に渡すようぐらいですかね、使う
んです。だよね、なんかそんなに使うことなさそうな気がするけどな。
ここでね、あれなんですよ、ちょっと余談になっちゃうんですけど、はい、ペンタックスの宣伝をしておくとですね、はい、最近のペンタックス機は、撮影 JPEG で撮った後、うん、撮った直後の1枚はローバッファーに落とせるんです。あの、ローに落とせる。JPEG で撮って、あ、今のイマイチだったら色変えたいってなったら、撮った直後にボタンを押せば、ローバッファーを記録してくれる。
なるほど。
へ
ぇー。ですよ。
あ、そのバックできるやり方はいいね。なんか、キャノンのだと逆にさ、うん、あの、普段 JPEG 設定にしといて、
あ、そう、ボタンを押したら。
ボタンを押して、ロー、このワンショットだけロープラス JPEG みたいなのできるけど。
そういうのもあるし、
うん、
あの、最後の、そういう設定をしなくても、うん、最後の1枚に関しては、ローに落とせるようにバッファーに残してある。
そっちの方が賢い気がする。うん、
なるほど。
はい。
なるほどね。その、あの、ロープラス JPEG ボタンをそういう風に機能できるように変えてもらいたいです。はい。再生画像を確認しながらの画像操作が快適に。
うん、
これどういうことだ？ 5 番。再生時に Q ボタンを押すと、画面の左側に画像プロテクトや回転、ハイライト警告表示、AF フレームなどの表示、7種類の設定項目が表示され、画像を確認しながらそれぞれの設定を行うことができますと。
うん、これも 60D なかったから、なんかあったような気がしない。
画像操作は快適に。
60D からのフィードバック実は多いんですかね、うん、そうやってみると
。なんかそんな、レーティングも、次のね、レーティングも 60D には普通にありましたしね。
これよくわかんねえな。表示を切り替えるのが簡単にできるんだ、立ち事。
いや、どうこれ。いやー、ちょっと意味がよくわかりません。
画像確認はそういうの設定を行う。ハイライト警告をオンオフとか、プロテクトをオンオフとか回転をその場でするとか、それをなんか簡単にできるようになったっていうことなのかな。これもちょっと微妙。まあできるに越したことはないけど、あんま使わないかも。もうこれら設定したままで変えることってあんまりないような気がするな。いや、もしかしたらこれが使えると使うこともあるかもしれないんですが、ちょっとまたチェックしてみましょう。で、さっき言いました6番の、レーティング機能。これは、僕は、うんと思ったんですけど、意外に使うかもと。
うん。これね、あの、フォトショップのブリッジでそのまま、
そう、表示されるらしいですね。
じゃあ、XMP
だったよ。うん。あの、まあ、60D での話なんですけど、60D はこれがついてて、あとキスデにも確かついて
る。ブリッジでいけるってことは多分ライトルームでもレーティング持っていけるんで、
そうすると便利なんじゃないですか、使ってる人。便利。それができるなら。で、改めて持って帰ってまたレーティングし直さなきゃいけないんだったら意味ないなと思っていたんですが、反映されるんだったら、ね、
できるんです
。合間合間にちょっとチェックしといて、はい、帰ってからのセレクトは、短くできるかもというので、これはちょっと期待、この6番ちょっと個人的には期待したいところですね。で、7番、撮影した JPEG 画像をカメラ内で素早くリサイズ。これもカメラ内現像と一緒でどうなんだろう。
もう できるカメラは結構ありますね。
そうなんだ。
うん、確かに。むしろできなかったんですかっていう感じでびっくりしたんですけど。
確かに。借りてたニコンなんかは全部できてた。
大体、ついてて当たり前だと思ったので、私特にコンパクトから入って、コンパクト主体で使ってるから、そうすると大体標準で入ってるんですよ、コンパクトなんだら。
だってリサイズしてそれ別ファイルで保存されてるってことでしょ？
あ、そうです。
いや、そうじゃないと困るっていうのは困るんだけど、それはなんか使いのあれがよくわかんないな。その現場でなんか私とかそういうあれがある。
あ、大体そういうのですね。あとはなんだ、タブレットとかああいうのに持ってくときを、みたいな。
いやなんかそれも。
で、今だと iFi の連携とかで使えるのかなって思ったんですけど、よく考えると iPhone とかに飛ばすと iPhone にリサイズのアプリとかありますよね。Android とかね。
ある。
そうするとあれとか。
うん。まあ、飛ばす時の通信時間を減らすとかいうあれが、
あ、それは聞いてきますね、もちろん。
うん、いやでもやっぱり微妙だな。だからそのあそこはケーブル経由で直にとかいうことになった時にはいるのかなと、僕はこれはあまりというか多分使わないと思います。8番、動画撮影快適、撮影を快適にする録音レベルマニュアル調整。
うん、
これもちょっと今動画でっていうのはほぼないので、
14
段階で2に
調整できる。スイッチをいじる音が内蔵のマイクだとね、
うん、
スイッチをいじる音とか一緒に記録されちゃうの
らしいんですよね。うん、うん、
まあどうなの、まあ、外部マイクもそれができるとは思うんですけれど、
うん、と、うんうん、いうことで、なんかっていうかそもそもこの音量調整できなかったんだっていうのが逆にびっくりだけど、
あ、まあ確かに、
うん、はい。で、9番、撮影後の画像整理を用意するファイル名自由文字設定。画像ファイル名の先頭4文字または3文字プラス画像サイズを任意で設定可能に、
はい、
撮影画像のファイル名に反映されるので、撮影地や被写体の名前を入れておけばカテゴリー分けも効率的に行えます。これでも
撮影後か、
あ、え、
5？ 撮影後、あー違うな、撮影後じゃないですね、
うん、
撮影後に処理しやすい。
これでも頭何文字かは変えられたよね、確か。
ね、セブンディのカテゴリーは、フォルダーを変えられるだけで、
ファイル名変えられなかった
ね。ファイル名は変えられないですね。必ずイメージか、アンダーバー MG かで始まって、バンディ系はいろいろ自分でできるんです
よ。あ、なのか。
はい。
まあ、これ自由にって言われても4文字とか3文字とか言われてもねって感じだよね。で、画像
どうなのかな、どういう使い方っていうか、どういうになんて要望があってこうしたのか分かんないけど、 1DK でやれるんだからこっちでもやってくれっていう人がいたのかもしれないです。
うん、いや、ね、なんかこの名前、レースを取りに行った時に、もう一人プロの方が入ってやった時があったんですけど、その時にその、イニシャルを頭につけとこうっていうのと、周回数をそれぞれ振っておこうとかっていう話で、ルール付けはしてみてやったことはあるんですけど、周回数変えられなかった途中で。
はい。
いや、忘れてたとか思って。
まあ、そうなりますよね。なかなか難しいと思う。
これは、でも、なんか、あんまりかな、なんか、こう、意味付けしてうまく使う人はいいのかもしれないですけどね。うん、そのままやっちゃってるからな。
まあ、科学実験とかね、なんか、鑑識みたいなとか、なんかそんな感じか。
はいはいはい。なんか、同じものとか、似たような状況で誰が撮ったかわかるようにするとか、うん、なんか、それぞれね。そのあれによって変える必要がある人はいいのかもしれないですけど、 時刻の記録をより正確にタイムゾーン設定機能を搭載、現在地のエリア設定を行うとカメラが自動的に UTC、協定世界時と、の時差を計算、さっきのあれですね、 GPS レシーバーを使用することでその場で撮影した時の時間と位置情報を正確に記録できるようになるということなので、これはまあやっぱり私にはあんまり関係ない
あれ GPS ってついでに時刻も補正してくれりゃいいんですけどね、
うん、
どうせ時刻拾えるんだから、
うん、っていうことなんじゃないの、だって合わせて使用することで正確にっていうことなんじゃない、違うの、
どうなんだろう、
分かんないけど、で俺これのさっきのレースの時に一緒にあったカメラマンに教えてもらったんですけど、 Mac で時間合わせできるのね。
ああ、僕はいつもそれをやって
る。やってるんだ。
すいません、もし。
それ、全然使ってなくて。なんか、ものすごいマニュアルな、その。
あの、時計見てピッてやつ。
そうそうそう。てか、もう最初にそれやって、もうそこからずれることもないだろうし、変えることもないだろうなと思っていたんですが。
どんどんずれますよね。
で、運動会の時にやっぱり時間、カメラ、それぞれのカメラと、あと、他のカメラマンと時間合わせをってやったときに、あの、設定画面出してって言われて、異性の背でオンにしてたのにしたので、まあそんなもんかなんて思っていたんですが、ちゃんとできるんですねっていうのを、はい、つい最近知りました。はい。でもね、それやってからなのか、イメージブラウザーのバージョンが上がってからなのかわかんないですけど、カメラ、なんだっけ、あ、読み込むやつ。
はい。あ、イメージキャプチャー。
あ、イメージキャプチャー。え、はい、イメージキャプチャーって。
カメラユーティリティの。
カメラ、ヨスユーティリティ。
ヨスユーティリティでしたっけ、はい、あの、メディアサスと勝手に読み込み始まって、
なんですか、キャノンのやつはヨスユーティリティかな。
それで読み込むと日付が違うフォルダーができるんですよ。
あら。
その全部じゃないんだけど、
は
んはん、例えば、
日付が違うフォルダーができ
る。500枚ぐらい取って帰ってきて、で、これバーって入れると、昨日のフォルダーができてて、あれ消し忘れてたファイルあるかなと思ったら、最初の10枚ぐらいが前日になって、それ以降が今日。
あれ
とか、そんな状態がね、ここ続いて、ね、原因が分からずで、ちょっと今困っておりますけど。
これは、もう一回合わせ直した方が。
いいのかな、ちょっとよくわかんないですけど。
日付をまたがってる
ってことですか。そうなんですよ。
あ、なんか僕も昔、それ、大昔になんかそんなことあったような気がする。
なんだろうな、
なんだろう、ね。
ちょっと原因が分からず、みたいなところなんですけど。それましたが、11番、再生画像拡大時の画面スクロール速度が大幅に向上。これは期待ですね。
そうですね。大幅にっていうのが、どのくらいなの？
撮影後のピント確認などで画像を拡大した際の画面スクロールの速度が大幅に向上。よりスムーズにストレスなく操作できるようになりましたとあります。
いや、これね、あの 60D もそうなんだけど、
うん、
あんまりやっぱりキャノンって速くないじゃないですか、
うん、
で学生にこの拡大してねっていうと、
うん、
拡大してピント見てねっていうと、
うん、
あの早こう待てないんですよね彼らギューって大きくしてピント合ってませんとか言うわけだからこれかあのちゃんと見えるまでちょっとタイムラグあるからもう結局ねいろんなあのこう iPhone とかああいう、
うん、
タブレットとかのあの速さに慣れちゃってるから、
うん、
あれと比べるとやっぱり相当遅い、
うん、
でもうこれはいい大きいとあの本当に大速度が向上してるとありがたいですね。
なるほどね。
あでも 60D は関係ないのか
、うん、
60D もファームウェアアップデートしないかな
もうこれはね、こう撮影のたびに何度も行う作業なので、そういうところが変わるっていうのは大きく 変わってくるかなっていう気がしますので、これはちょっと期待ですね。ということで、11大きく紹介されております。このファームウェアアップデート、実は、スノーさんも私もまだできておりませんなので、次かその次になってしまうかもしれませんが、ちょっとこちらアップデートをしてみて、今お話ししたような感じの気になる点をね、チェックしてみて、また改めてご紹介したいと思います。ということで、今週メールいろいろご紹介しながらお話になりました。また来週もお楽しみにしてください。
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。